Welcome, metalheads, to your daily dose of Satan.
Satanico na Hibi!
この番組は大阪梅田にあるマニアックなメタル系専門ショップロックスタックレコーズと福井県越前市にあるポルガライスとオリジナルメニューが豊富なレストランジャムハウスの提供でお送りします。
Your daily dose of Satan。
はい、こんばんは。先週はですね、恐るべきパチソンシンガーの世界でしたね。はい、70年代を代表するね、特撮ヒーローソングとか、まあ、アニメソングのですね、まあ、オリジナルとはもう似ても似つかない劣化コピーの、ね、音源でしたけれども、今聞くとあれはあれでね、味があって結構ね、いいんじゃないかというか、まあ、面白いですよね。まあ、あの方たちね、本当に、まあ、無名でね、顔もわからないと、ねえ、ちょっとなんか一人でもね、わからないかなと思うんですけれども、やっぱりね、いろいろ調べてもやっぱその実態正体は全然わからない人たちらしいですね。これがまたパチソンの面白いところなんじゃないかなと思います。はい、でですね、今週はですね、まあ、いろいろこのラジオをやってて結構今までの放送したラインナップの中でもう一回聞きたいなというね、リスナーさんがお便りを送ってきてくれてるんですよね。で、その中でも特にリクエストの多かった放送の回を今日はちょっと特別にオンエアしようかなと思いますね。特に、リクエストの多かった回はですね、ピープロ特撮ヒーローの世界ですね。まあ、これはですね、映画版天神ザボーガーの記念としてね、特集でオンエアしたんですけれども、なかなか濃い内容で自分も結構面白かったんじゃないかと思いますね。で、まあ、今日はですね、これをですね再び聞いてもらおうと思います。ゲストはですね、前回同様、特にこの分野に強い、ゼロワンさんですね。はい、ゼロワンさんと、自分とですね、で、ディラちゃん、タマちゃん、この4人でですねピープロの世界を語ってますということで、今日はですねリベンジリクエスト特集、ピープロ特撮ヒーローの世界です。聞いてください。
Your daily dose of Satan。
はい、でね、今日はですね、前も地獄のヒーロー特集で、ね、お世話になった、まあ、自分の友達、まあ、特に特撮ヒーロー系ものすごく得意なというか、まあ、マニアの方ですよねがね、今日も再び登場してですね、まあ、この4人でですね、またこの盛り上がりたいなと
分かりました。
はい、今日もですね、再び登場しますゼロワンさんです。
よろしくお願いします。
Welcome、
はい、
はい、どうもまた久しぶりです。
お久しぶりです。
Hello、
はい、元気してましたか。
はい
、はい、ということですね。
はい、 Alright, always happy to have somebody here with us。
はい、でね、これ天神ザボーガーを作ったプロダクション、さっき言いましたけれども、まあ、略してピープロっていうのがあるんですけども、はい、やっぱり面白いヒーローがいっぱいいますよね。
はい、
はいはい、またこのウルトラマンとはもう全然違う、ちょっと一癖も二癖もあるような、ね、ヒーローものが多いですよね。ま
あ、
どんなヒーローがまずいましたっけ。
まずはマグマ大使
出ました。
あ、ね、エンバサダーマグマですか。
そうそう、
英語のタイトル、
ね、はい、そうなんです、そうなんです、これ原作はですね手塚治虫さん、漫画ですね、もともと。
あ、はい、
Yeah. で、まあ、その P プロダクションの社長の、ね、はい、牛尾宗司さんが、まあ、漫画家だったんで、もともとっていうか、もともとは円谷英二さんのお弟子さんでしたっけ、
はいはい、
東宝時代の、
はいはい、ですね、
ですね、
ってことになりますね、はい、
で、まあ、その後漫画家になって、手塚治虫さんとも交流があって、まあ、それの関係で漫画大使制作するっていう感じで、
そんな感じだと思うんですけどね、はい、
ですね。でマグマ大使ってどんなストーリーでしたっけ。
まあ、地球を狙う子供大好き、悪の宇宙人ゴアが地球を狙ってきてるので、地球の守護者アース様がこさえたんですよね。
なるほど、
まあ、ロケット人間、
ロケットマンですね、はっきり言えばね、
はい、
で奥さんがいるんですよね、で息子もいるんですよね
これすごいなと。
すごいなんか、人間っぽいスーパーヒーローですね。
そうそう、家族がいると、
で奥、 マグマとマグマ大使と奥さんは、うん、アース様が作ったんだろうと思うんですけれど、
あ、なるほど、
その子供はどうなんかなと、うん、
なるほど、やっぱ子供は合体して作ったんですかね。
そうなんですかね、
うん、すごいですね、うん、まあ大人のねこういうゲスな話になってきますけれどもどうしてもね、うん、なんでそこへ行くのみたいな、うん、
Why not?
そうですね、まあ、このマグマ大使ってでもその、あの自分たちからすると当時ウルトラマンが、うん、放映されたんですけど、初代ウルトラマンね、ウルトラ Q から、うん、でもこの巨大ヒーローの、ね、そういうカラーバージョンですかね、
はい、
うん、マグマ大使の方が早かったって聞いたんですね。
何日か、1週間、うん、何日間ぐらいですね、
うん、はい、早かったと、はい、ナンバーワンですね、
うん、
ですね。で次どんなヒーローいましたっけ。
時代がちょっと飛んで、うん、はい、昭和46年、
うん、
宇宙エンジンゴリ
しましたね、はいはい、これも結構早かった、
はい、帰ってきたウルトラマンの、
うん、
やっぱり早かったんですよね。
早かったですね。
そうですか、
うん、そうそうそう、やっぱ早いっていうのが、うん、このピープルの特徴というとあれなんですけど、うん、ね、うん、
素早く作っちゃってという、
うん、あ、なるほど、ね、うん、これ悪役がですね、うん、やっぱりタイトルなんですよね、
うん、
これも面白いなと、ね、うんうん、
あ、そうですね、ドクターゴリは、
そうそう、ドクターゴリで、はい、うん、これどんな感じのあれでしたっけ、ゼロワンさん、
うん、惑星 E を追放された、うん、まあ、天才科学者 のゴリが、
はい、
円盤で宇宙を漂っていた時に、うんうん、発見したのが地球である、
なるほど、
で、一発で気に入っちゃって、
はい、
この星は私がもらうということで、うん、侵略を開始するわけですよ。
ピープロのね社長がですね、
うん、
当時猿の惑星を見てね、
ああ、う
ん、でもこれはちょっとなんかこっちでもできないかなということで、生み出したのがその宇宙エンジンゴリっていうキャラクターなんですよ。
へ、うん、でもそのキャラクターは悪いキャラクターですね。
地球を征服するキャラクターなんですけれども、
うん、
これすごいなと、悪役をタイトルにしてると面白いね、これね、宇宙エンジンゴリと、で助手にねラーチのがいるんですよ。まあ2人合わせてゴリラ
と、
面白いです、うん、
でまあその中にヒーローが登場しますよね、
うん、
これは
スペクトルマンですね。
出ましたね、スペクトルマン、
はい、スペクトルマン、
これスペクトルマンの面白いエピソードとか、
まず悪役のゴリなんですよね、
うん、
これもう非常にIQ300 という知的なゴリラであって、
うん、そうそう、ありすぎでしょ、
すごいですね、
すごすぎでしょ。
でキャラクターを立てる、ものすごくキャラクターが立っていて、もう喋るときはもう常に手でこうもうシワのようにこうするんですよね。
そう、手の仕草がめちゃくちゃかっこいいんですよ、うん、
もう海外でも輸出されたときももう非常にこれが受けたみたいですね、
うんうん、ジェスチャーかっこいいですよね。
ねえ、あれかっこいいですよ、
うん、スペクトルマンってこれなんで地球を守るようになったんですかね。それがちょっと俺は分かんないですけどね。
確かネビュラ71というおせっかいな星から、
はい、
派遣されたサイボーグということなんです、うん、
なるほど。これ面白いのがスペクトルマンって自分で変身できないですよ ね、
ね、そうですか、ね、
はい、どういった変身シーンでしたっけ、
お伺い立てるんですね。
そうそうそう、
そ
う
なんです
、うん、
変身してもいいでしょうかっていう感じでね、
自分でですね、自分の意思では変身できないヒーローなんですよ。
What? Is that a hero? What kind of hero is that?
そうなんですよ。これガモージョージっていう人が変身するんですけども、ヒーローというと、はい、自分の意思でね、
うん、そうです
ね、これはそろそろねこう行かなくちゃっていうことで、うん、変身するじゃないですか、
うん、まあ、緊急事態ですからね。
そうそうそう、ウルトラマンでも何でも、うん、
ところがどっこいで、
ところがどっこい、これはですね、はい、ネビュラ71っていう衛星があるんですよね、はい、でそこにですね手をかざして一回一回こう変身願いますお伺いを立ててから変身しなくちゃいけない、
は
い、
で、うん、そう言ったら大丈夫ですか。そうそう、で
上司は、うん、スペクトルマンに変身せよって言うと変身できるんですよ。
めんどくさいですね。
そうそう、すごいめんどくさいん
です。でこれ
面白いのは変身願いますって言った後に、
はい、
まだ早いダメだと言われて
あ、子供のパターンもあるんですね。
どうすんのこれみたいな これダメだって言われた後どう対応していいんですかね。怪獣暴れてるんですよ。もう街破壊してるのに。
This is
まあしょぼーんとなっちゃいますよね。
That is unbelievable。
そうなんですよ。
Well, very funny. No.、
ね、ほんでもう弱ってね、もうこれもう嫌やなと思ってる時にもう変身しろとかね。もうだから。あのスペクトルマンっていうのは、はい、サラリーマンなんですよ。
うわ、
oh my god, poor guy.
サラリーマン、はい、うん、だからもう自分の意思では
できない、
無理、そう、もう上司の言うことを聞いて返信しなくちゃいけないっていう、
う
ん、
うわ、
うん、すごいこのね、うん、悲しいヒーローっていうか、
まあ、運が悪いヒーロー、
あともうしたくもない仕事を押し付けられたりとかね。
そうそうそう、だからもう本当サラリーマンヒーローなんですよ、これ面白いなと。こんなヒーローないんでしょう。
まあすごい、あのジャパニーズ、はい、マイプスペクト、はい、
これ見ました、あのディラちゃん、
little bit, just a little bit, and、うんうん、I've been reading the story.、
うん、
It's very interesting.、
うん、
And the salary man,、
うん、
名前なんですけど、ジョージ・ガモ。
ガモ・ジョージ。ジョージ・ガモですね。はい。
変わってる名前ですね。うん、
かっこいいですか、
うん、まあ、うん、いろんな意味で面白いですよ、うん、このスペクトルマン。
面白いでしょ、これ。
すごいなんか、見たことないけど、懐かしいフィーリング。
これ、まあ、海外でね、輸出された時に、あまりにも残酷描写が、ね、すごいちごとで、うん、断られたっていうエピソードもあるんですよ。
あとですね、海外向けだと、
はい、
ちょっと海外子供と番組にしてはもう話が深いということで、
うんうんうんうん、ちょっと話がね難しいですよね、
そうですね、そうそう、
なんかトラウマを残した作品ならしいですね、
そう、エピソードも結構ね、ヘビーなエピソードとか考えさせるね、うん、エピソードとかあって、うん、でこれ公害 G メンでしたっけ、
公害 G メンですね、
うん、なんか当時ね、はい、そのすごいこの公害がね、
うん、
やっぱ日本がねこう汚れてたと、いろんな、はい、ま
あ、ちょうど高度成長時代で、はい、もうガンガンもうスモック出したりとか、
うん、でまあね、
産廃出して、産業廃棄物出した、
でまあそれでそれをテーマに、
はい、
うん、この番組を作ってたんですけれども、
うん、
とかあとアルジャーノンに花束をとか、
あ、あ
れ
でしょ、はいはい、
あれをですね、もうそのままスペクトルマンのね、
うんうん、
中のストーリーに盛り込んで、はい、そうなんですよ、やってるのもあるし、車をテーマにして車に暮らすっていうのも出てきますんで、
でもこんなテーマって言えばいいかな、うん、こんなストーリーは海外でも何回も使ったことあるけど、
うん、
子供番組でちょっとできないですね、
できないですよね、
そんな深い話、
う
ん、
そうそうそう、でもあの当時もやっぱりスペクトルマンとかピープロダクションの考え方っていうのは異質だったかなと、こう他のヒーローものとは一線を引くような、うん、
なるほど、
うん、これはもう本当にピープロの、ね、うん、持ち味というか、うん、色ですよね、
うん、このスペクトルマンってこのピープロの何看板番組やったんですか、
う
ん、
そうですね、当時はね、まあ、ウルトラマンと二分する、
はい、
うん、ヒーローでしたよね、うん、でやっぱりウルトラマン銀色なんですよ、
うんうん、
まあ、それに対抗してスペクトルマンは金色と、
うん
うん、
まあ、でも自分では変身できないと、
自分で変身できないでね、
はい、
途中から2クール目が宇宙エンジンゴリ対スペクトルマンになったんですよ。
これなんでその意見チェンジしたんですかね、
か多分テレビ局の意向だと思うんですけど、俺は
ってことはもうあれ主役の座を奪われたような形なんですね。
そうそうそう、でもまだそこはまだ宇宙エンジンゴリが先なんですよね、うん、まあ後付けでスペクトルマンと最後にただのスペクトルマンになったと、でもそうなった時にはですね、まあ、裏番組で巨人の星がやったんですけども、まあ、それを抜いてすごい高視聴率 の、 特撮ヒーロー番組になってたんですけども、うん、でやっぱり自分はですねこのプロダクションの作るね、はい、ヒーローものが一番自分的には大好きなんですよ、実は、
うん、まあ、実は It sounds very interesting、
うん、はい、
なんかキャラクターたちはすごい人間っぽいなんか、
う
ん、時々弱くて、
そうそうそう、う
ん、家族もいるし、
はい、
すごい面白いですね、
そうそうそう、マグマ大使なんかね、
はい、
そうでしょ、う
ん、変わってるヒーロー、
そうなんですよ、はい、
Your daily dose of Satan。
はい、でね、
うん、
次ね、
はい、
やっぱり等身大のヒーローに移ってきますよね、
やっぱ仮面ライダーが、うん、人気だったんですね、
はい、ですよねこれはですね解決ライオン丸、ね、
わお、
はい、
来ました、
うん、ディラちゃんこの間ピープロのね話するんでちょっとなんかチェックしといてくださいみたいな感じでちょっと言っといたんですけど、
はい、
何見ました、
やっぱりライオン丸、は
い、なるほど、
見ました、はい、
どうでした、見た感想、少し
だけ面白いですね、
面白いでしょ、
うん、まずコスチュームは、
はい、
なんか、
うん、
なんて言えばいい、ダサかっこいい。すごいと思ったんですけど、うん、あれはいいですね。
いいでしょ、いいですよね、うん、ライオン丸、うん、これライオン丸ってこれ変身するヒーローがですね、獅子丸って言うんですよ。
獅子丸、
これあの言葉遊びですよね、完全に。
あ、う
ん、あのライオンのことを日本語で獅子ですからね。
あ、だから獅子丸から変身してライオン丸。
そうそうそう、
はいはいはい、
うん、ね、これも面白かったですよ ね、もう本当俺大好きなんですけれども。
大好きですね。
でも面白いと思ったところは、うん、あの、うん、このライアン丸で、うん、あのいろんな、なんて言えばギリシャのミトロジーも入ってるらしいんですけど、
うん、
なんかペガススっぽいな、
そうそうそうそう、
馬とか、
はい、
あの戦国時代なのに、はい、こんな、
うん、そうなんですよ。
面白いですね。
そこがピープロの素晴らしいところだと、
うんね、やっぱピープロですね。
ピープロですよね。うん、これもですね、やっぱりその最初ライオンマンみたいな感じで企画が始まったんですよね。
確かね、はい、うん、そう聞きました、
はい、
放送してるフジテレビのプロデューサーの意見で、うん、時代劇になったって聞きましたね。
あ、なるほど。これやっぱりあの猫化ですよね。猫化ちょっとあれなんですけど、はい、ピープロの社長って好きですよね、
はい、うん、ゴリラの次は猫ってこと。
なるほど。そうそう、その前にも結構パイロット版で、はい、ジャガーマンとかね、ヒョーマンとか、
はい、
うん、
結構、まあ、制作はされなかったやつですね、う
ん、パイロットで終わっちゃったんですけども、はい、結構あるんですよ、
うん、
で、まあ、その一番牛尾宗司さんがやりたかった、
うんうん、
ヒーローがこの猫科、
猫科の 顔、うん、顔のヒーローですね。
そう、ライオン丸。
そう、
このライオン丸も結構メッセージ性もありましたよね、忍者家臣孤児ですよね、はい、お師匠さんが。この家臣孤児の、まあ、兄弟弟子というとあれなんですけれども、ね、あの、はい、うん、そいつがそのゴースン、
敵なんですよね。
敵なんですね。
一緒に修行したんですね。
修行したかな、はい、うん、どっか、どこでしたっけ、あれ修行したの、
インド。
あ、インドで修行してきたんですかね。なるほど。まあ、そこからそのあらゆるね、
はい、
うん、この術を、
うん、
術しかまあね、うん、いろんな忍術ですよね、
はい、
うん、まあ、それを悪に使う方がゴースになったと、
はい、
で、まあ、正義の方がその家臣孤
児、家臣
孤児、その家臣孤児がですね、殺されちゃうんですよね、
うん、
やっぱゴースの手下によって、うん、邪魔になるということで、で、まあ、その敵討ちということです
ね、師匠様の敵討ちで、
うん、
はい、
うん、まあ、その孤児で育てられて、この、まあ、兄弟として育てられた
3人のね、
ね、はい、獅子丸でしょ、
I see.
で、yeah.
サオリ
で、コスケと、
うん、
ちょっと、うん、名前は地味ですね。
そうそうそうそう。ほんで、まあ、家臣孤児に、まあ、いろんなねアイテムを一人一人ね伝承されたと、
うんうん、
で一番長兄の獅子丸がこのライオン丸に変身すると、
金サジのたち
ですね、はい、これ面白いのは、
うん、
悪のヒーロータイガー・ジョーチュンが出てくるんですよ、
うん、
で、まあ、ライオンのやっぱりライバルはトラだと、は
い、ですね、
うん、トラじゃないかってことで出してきたのがタイガー・ジョーですよね、
はいはい、
うん、
変身するのがトラ・ジョーノスケ、
かっこいい。もうめっちゃかっこよかったですね。
やっぱりライバルですね。
ライバル、これもライバルの登場するね BGM がかっこいいんですよ、うん、口笛でこう出てくるんですよね。
That's true.
この口笛のメロディーはめっちゃかっこいいんですよ、ね、何がかっこいいかっていうと、ね、大魔王ゴースン、まあ、狩猟ですよね、あんまりちょっと言うこと聞かないですよね、媚びへつらってないですよ、
うん、
まあ、その正義が勝つんじゃなくて強いものが勝つ、だから俺は強いものに憧れて、
うん、
このタイガー状に、ね、なる。もう俺これ子供の頃にね見てね、もう本当にね毎週ライオン丸が放映されるのを楽しみで仕方なかったっすよね、うん、本当に
同時期の機械ダーのライバルの破壊ダーよりも
大会場
の方がかっこよかったですね。そうそう、
あの悪のこういうライバルっていうのを一番最初に出してきたのがこのタイガー・ジョーって言われてますよね、子供番組の特撮では。
I see、うん、この子供番組は週1回でしたっけ。
そうです、そうです、土曜日の7時かな、確か
朝の、
朝じゃなくて夜、
夜、
うん、夜の7時ゴールデンですよね、
ゴールデンタイムで、
うん、フジテレビですね。
なるほど、
はい、うん、よく見てました、これは本当に。でね、これ面白いのがまだちょっと話続くんですけれども、
はい、
あのね敵のキャラクターも面白いんですよ。
そうそうそう、う
ん、どんな感じですか、
ね、うん、これ、ね、敵のキャラ、普通ね、まあ、ヒーローもんの悪もんっていうと本当に悪いと、
うん、
で、まあ、狩猟がねこの改造人間とか、うん、そういうのを送り込んでくるでしょ
う、うん、
で、はい、このライオン丸はもともとそういう怪人がね この世界にいると、はい、戦国時代にもそのいるという設定
なんですよ。どこぞこの在所に住んでいる、はい、なんとかっていう海賊
で、その大魔王ゴースンにちょっとあの、まあ、媚びへつらってるように見えて、うん、本当はですねこう、まあ、自分のね感情とかその生き様をですね持ってる、うん、一人一人が一人一人というか一体一体というか ね、
はいはい、
でも自分のちゃんと人生もあるんですよ、その怪人に。
あ、
うん、でまあそのいろんなねその事情でそのライオン丸をね、うん、殺さなくちゃならないとか、
うん、
これ面白いのが飛び武蔵って言いますよ ね、
うん、あれね、
飛び武蔵っていうのはあのこの目の見えないね、
うん、
女の人をいつもこう、
守ってるっていうか、
うん、守ってるんですよ。でこの目の見えないその女の人はその飛び武蔵を人間だと思ってるんですよね。
あーうん、wow, really?
そうそう、そんでこれもあの顔はね、もう本当ぶっさいくな鳥の化け物 で、
で手を引いてあげ手を引いてくださいと言いながら杖だったかな。
そうそうそうそう、でもなんで手握ってくんないのとか言うんですけど、やっぱ手握るとバレちゃうんですよ。
あ、
まあうん、怪人って、
はいはいはい、
うん、まあ、人間の手じゃないんで化け物なんで、
はい
ね、
うん、深いですねこれ。
そうそうそう、でやっぱそのこの女の人の目を見えるようにするそういう南蛮渡来の薬をねその買わなくちゃいけないんでお金がいるんですよ、
はいはい、
だからゴースンにそのライオン丸をね殺せば
ゲッツマニー、
そうそうそう、ゲッツマニーというかそういうね
ちょっとマーソナリー、マーソナリーっ
ぽい。あとですねやっぱりそのこの怪人はですね、うん、卑怯なことを大嫌いなんですよ。
あ、
うん、だからね、うん、あの戦闘員みたいなドクロ忍者ですかね、はい、あれがですねこう助っ人をしようとするんですよ、ライオン丸のこの自分が戦ってる間に、
はい、
まあ、ふざけんなって感じで邪魔すんなみたいなね、
はい、
う
ん、
でも一対一で勝負すると、
はいはいはい、
うん、まあ、さすが武蔵だなと飛び武蔵
なんか、ね、はい、英語で言うとちょっとアンチヒーロー、
そうなんですよ、
ですね、
うん、やっぱり自分のねこう信念をしっかり持ってる、
うんうん、
あの怪人が多いですよね。ネズガンダとかもそうでした ね、
はい、うん、二丁拳銃のね、
二丁拳銃の、はい、これもですねやっぱりゴースンにはもうほとんど従わないと、
うんうんうん、
だけどもライオン丸が強いから、
うんうん、
倒すことに生きがいを感じると、
あ、
うんうん、まあ、そういった設定なんですよ。であとあの怪人の名前なんかもね、結構面白い、うん、
ジェンマって言いましたね、カンオケ引きずって
ジェンマ、ジュリアのジェンマ、マカロニウエスタンの、
はいはい、
ね、あの俳優さんいるでしょ、ジュリアのジェンマ、
That's right. okay.
カンオケ引きずって登場ですからね。
そう最後ね、やっぱりライオン丸って、ね、あそうだ、ピープロって結構最終回はですね結構悲惨な感じで終わるエンドが多いんですよ、
あ、
うん、ハッピーエンドじゃ
死んじゃう、
really?
死んじゃうエンドが多いというかね。
そうなんですよ。
Well, that's I like that though、
うん。
But happy ending はちょっとアメリカ人の趣味ですけど。
そうそうそうそう、うん、じゃちょっとメタル的ってちょっとあれなんですけど、まあそれに近いんですよ。
ああ、
うん。でも自己犠牲でこうね、最後ゴースンの口の中に飛び込んでライオン丸が、
あ、
で中でこう自爆すると。
そっか。
でめでたしめでたしなんですよ。
かっこいい。
ね
ね、
このシリーズは何エピソードですか？結構長いんですか？
これ1年ぐらいやってましたね。1
年はやってた、話数から言うと1年だけれど、うん、ナイターとかそういうのが挟んだから1年半ぐらいやってたかも、
ね、そうそう、でね、このライオン丸が終わった後視聴率がすごかったん で、
うん、
でこれのですね、
はい、
姉妹作みたいな感じで同じね主人公、
はい、
この同じ俳優さん、うん、でね、風雲ライオン丸うん、がね制作されたんですけども、はい、これどんな感じでしたっけ？
ライオン解決ライオン丸はもう真っ白な、
うん、
まあ、あの白いライオンなんですよね、
う
ん、
そうそう、あれがかっこいいんですよ、
かっこよかったんですけど、
でも縦紙ですよね、
はい、
うん、なびかしてね、
変わってあの風雲ライオン丸っていうのは、うん、兜かぶって、うん、縦紙がペチャってなっちゃったもんで、みんなからメスライオンメスライオン言われたヒーローなんですよね。
あ、そっかそっか、あ、なるほどね、
あの、
うん、
手足もちょっともこもこしてたような、
あ、なるほど、であんまりね視聴率がねそぐわなかったんですよ、これはあのもろマカロニウエスタンテイストな、
ね、こうマントみ、うん、マントみたいなの羽織ってるんですよね、うんうん、ポンチョか、
うん、
ポンチョ
ポンチョ
ポンチョほんでね、あの戦国時代とか、時代背景はちょっと分かんないんですけど、兄弟がいるんですよね、なんかお父さんかなんかを探し歩いてるっていう、
あ、はい、
うん、お姉さんと弟みたいな、それがね、はい、滅ばしゃん乗ってね旅してるんですよね、
うん、確かにあのインターネットの写真で、
うん、はい、
ちょっとあのなんて言えばいい、フリンストーンズ系なコスチュームと思ったんですけど、
そうそうそう、で地虫忍者でしたっけ、ね、 でちょっと敵のキャラクターもね、あんまりこうライオン丸と比べるとちょっと弱いかなと。
まあ、うん、解決の方の敵の方、うん、敵の忍者がものすごく個性的な忍者で
した、うん、そうそう。であとやっぱり自己主張もきついし、はい、でやっぱりね、絵的にも素晴らしいと、ですよね。もうライオン丸はですね、忍法四肢変形かな、自分でですね、こうかっこいい変身があるんですよ、十字を切って。
お
う、それの変身シーンもかっこいいし、あ、さっき言い忘れましたけども、ペガサス出てきますよね、
はいはい、
ペガサス
あれは
ライオン丸
すごいですよ、ライオン丸のペガサス
ね、
なんじゃこれは、
あれお師匠さんの化身でしたっけ。
あれは光丸ですね、小助が笛を吹くと、飛んでくるんですよ。
そうそう、まあ、それもあって結構その、キャラクター的にもいろんなねものが登場するんですごい面白かったんですけども
It very、
不運の場合はね、ちょっと西部劇テイストでね、さっき言ったように、でね、この変身の仕方がね、もうなんかよくわかんないですよこれは、
背中にポンチョ脱ぐと背中に箱背負ってるんですよね。そうそうそう、箱、
箱がねロケットになってるんですよ。
あ、そ、え、
あの、はい、自分が飛ぶような、
え、戦国時代
って、そうそうそうそうそう、
すごいですね。
そうそうそう、でまあロケット変身とか言って後ろからです、その変なその箱がですね、箱から火が吹くんですよ、ドバーンとロケットのね、噴射口みたいなのがついてて、で一旦ね空のね大気圏かな、あれどこまで飛んでくるでしょ、
どこまで飛んでくるんでしょ
う、めちゃくちゃそっか、雲の中まで飛んでっちゃうんですよ。で雲の中で変身してまた戻ってくると、
すごいですね、で
ドタッと着地するとライオン丸になってるんですよね。
これはちょっとなんだっけ、マグマ大使の、テーマ入ってるかな、
これ、まあ、この変身シーンもかなり奇抜で面白かったんですけれども、でこれはですねちょっと俺も見ててと思ったんですけど、これはですね普通の、ドラマとはまた違う、ヒーローものとは違う設定でですね、今ではカルト的な人気になってるんですよ。これ何がカルト的な人気になってるかというと、ストーリーですよね、
やっぱりストーリーは大事な、一番大事なところですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、
まあ、基本根本、根本的に大河的に流れる全体のストーリーはグタグタなんですけれど、独立したストーリーが一つ一つがものすごく
そうえぐいというか、
登場人物全員がもう金金金っていう
本当救われない話の連続ですよね、
子供番組ではないですね、そ
うだから当時自分ら見ててもやっぱりこうスカッとして終わんないですよ、やっぱなんかねこうもやもやっとした感じで、まあ、こう人間って強欲で汚い生き物なんだよっていうのを、ね、わざと見せるようなストーリーが多いと、でまあ、これは今となってはこれがみんな面白いということで、大人になってね、で、まあ、再評価されたのがこの不運ライオン丸なんですね、
あとライオン、2つのライオン丸ですけど、やっぱヒロインの差がちょっとね、
あーそっか、そうですね、それもあるかもしれないですね、
あ、そうですか、ヘロイン
沙織はですね
ミニスカなんですよね、
でやっぱりね当時ねパンチラけど、
あららら、パンチラ、あ
れパンチラで生足で、
はい、
音、
まあ、自分子供の頃に、これありかなと、これないだろうと思うね、ね、
まあ解決の方の沙織姉ちゃんですかね、
沙織姉ちゃんエロかったです ねエロかったというかこれパンチラというか、パンツも履いてなかったんじゃないですか最初
最初
ふんどしみたいな、
どうだったんでしょうかね、
ね、ひどいなと思って
What the hell is Japanese TV?
嬉しいなというか、
でミニ
スどっち
でミニスカの着物というミニスカの着物という丈の短い着物とか、
そうそう、あれ途中で、やっぱりいくらなんでもこれはダメだろうってことで、ちょっとホットパンツみたいなちょっとの短いやつを履くようになったんですけど、最初はですねもうもろパンチラなんですよ、ね、
I can't believe it、
で生足でね、
生足で
Japanese TV、wow、
これお父さんにも受けたんだと思いますね、
あれお父さんにサービス行ったんじゃないかなって当時は、
そんなサービスいらんけど、
チャンネルやっぱ変えさせないように、ね、
でこれ獅子丸も潮哲也さんもこれいい男なんですよね、
そうそう結構いい男なんですよ、
で お母さんもうっとりしながら見て、一家揃って楽しめる、
本当になんかファミリーファン、ファミリープログラム、
かっこよかったですよね、やっぱり、で、まあ、今言った風雲ライオン丸は ちょっとそこらが弱かったと。
っとうん、弱かったというか、ね、まあ、ヒロイン可愛かったんですけどね。
可愛いですけど、ちょっとね、
カーパンツなんですよ。
そうそうそう、もうちょっとサービス薄いだろうと。
カーパンツはねえだろ
って、うん。そうそう、だからもうちょっとね、早く終わらせられちゃったんじゃないかなと。
It's too funny、うん。
Your daily dose of Satan.